スマホナンバーワンメディア、
皆さんこんばんは。スマホナンバーワンメディアパーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川進です。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、
はい、
何か変わったことありました？
すごい久しぶりに歯医者さん行ったんですよ。
はいはい。
で歯の治療してるんですけど、うん、最近の歯医者さんって痛くないなってことにすごく感動してて今
それ嬉しいですね。
嬉しい。なんか麻酔とか打っても全然痛くないんですよ
歯医者は大人になっても怖いですからね。
怖いっすねあれね。けど、まあなんかちょっと歯医者さん行ってもいいかなって感じになってきましたね。通ってもいいかなっていう感じになってきたので、うん、医療の進歩ってすごいなって最近思ってます
まあそんな全く関係ない話からスタートいたしました。本日ですけれども、特集は e モバイルとウィルコムが合併して生まれた y モバイルの寺尾さんにお話を伺います。この後はスマホ関連ニュースをお送りします。
それでは30分間お付き合いください。
今週末は京都競馬場で G1 レースのマイルチャンピオンシップが行われます。競馬で当ててスマホを買おう。スマホナンバーワンメディア、ラジオ日経がお送りしています。まずは今週スマホ携帯周りで起こったニュースをお伝えしましょう。まずはこちらのニュースです。 Y モバイル NEXUS 6の発売や新料金プランなどを発表。 Y モバイルは11月13日に発表会を開催し、 Android 5.0 が搭載された最新端末 NEXUS 6を12月上旬以降に発売することを発表しました。また新料金プランとしてスマートフォンの親回線にデータ通信専用の子回線を最大3回線追加してデータ通信容量を分け合えるシェアプランを12月4日から提供することなどが発表されています。
ね、Y モバイル新しい端末料金発表しましたけども、まあ、この辺の、ね、お話は寺尾さんが来てますんで、
はい、
後ほどじっくり聞きたいなと思います。
では次のニュースです。アップル SIM フリー版の iPhone 6と iPhone 6 Plus を値上げ。アップルは11月14日 Apple Store で販売している SIM フリー版の iPhone 6と iPhone 6 Plus の価格を改定し、8000円から1万2000円の値上げを行いました。これは為替の変動に合わせた改定ということで、円安の影響を受けたものです。今のところ価格改定は SIM フリー版の iPhone 6と iPhone 6 Plus に限られており、 iPhone を取り扱っている各携帯キャリアは現在のところ価格改定の予定はないとしています。
これ一番高いモデル iPhone6 Plus の 128GB ですと、まあ、10万円を超えるという感じになってるので、まあね、ちょっとこう今ね SIM フリースマホが盛り上がっていて、格安 MVNO の SIM カード使って安く上げましょうっていう流れに逆行するので、ちょっと残念だなって感じはしますね。ただまあね、為替の影響もあったりするんでしょうがないところもありますけど、
はい、
まあ今後このようにどんどんどんどんスマホの値段が上がっていくようになると、まあ、安い中国メーカーのスマホが人気になってくるという可能性もあったりするのかなと思います、
うん、さあそしてここで年末企画第1弾のお知らせです。番組ではスマホ周りで今年あった出来事を振り返る2014年重大ニュースを年末にお送りする予定です。そこでお聞きの皆様に、今年スマホ界であった中で印象に残ったニュース、そしてあなたの身近に起こったスマホ関連の重大な出来事、この2つのテーマで皆さんからの投稿を募集いたします。番組ブログからの投稿フォーム、または番組公式ツイッターでお寄せください。宛先は番組の最後でお伝えします。それではこの後は今日の特集です。 スマホナンバーワンメディア、日本の民間ラジオで唯一第一と第二の2波を割り当てられている放送局ラジオ日経がお送りしています。
それでは今週の特集です。
みんなの手に Y の力を、 Y モバイルが目指す世界とは。2014年8月1日 e アクセスとウィルコムが Y モバイルとして新たなスタートを切りました。 PHS のウィルコムとインターネットの e アクセスが一緒になって、さらにインターネットを身近なものにしたいということですが、その中身は一体どんなものなのでしょうか。
11月13日に記者会見が行われて、新しい端末ですとか、ヤフーとの連携サービスなんかが発表されたので、私も言ってたんですけども、その時にちょっとお願いをして、ぜひとも来てくださいという感じで今日ゲストとしてお呼びしております。
はい、それではご紹介しましょう。 Y モバイル株式会社の取締役兼 COO 寺尾博之さんです。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。寺尾さん、もともとといいますか、ウィルコム側にいらっしゃったという感じで、ウィルコムではどんなことをされてたんですかね。
そうですね、主にサービスの企画とか、その推進ということでやってきまして、一番最近大きかった仕事っていうと、誰とも定額というサービスを立ち上げたのが、私の最近の対策って感じですかね。
ねえ、だってあの頃本当に通話サービスで定額で喋れるなんて考えられなかったことなんですけど、あれがあって今ではもう当たり前のようになってしまったということからも、通信業界にとってみると、歴史的なサービスだったなって感じがしますよね。
さて、 Y モバイルですが、ウィルコムと e アクセスが一緒になってできた会社です。まずウィルコムの主力事業は PHS ですが、この PHS は1995年のスタート直後はウィルコムの前身である DDI ポケット電話が事業を行っていました。 PHS は簡易型携帯電話として、当初はポケットベルからの移行で学生中心に需要を拡大しましたが、通話は携帯電話にとって代わられました。その後、データ通信としての利用や音声通話定額制プランなどで巻き返しを図りました。現在では業務用の小型端末などの需要も健在です。一方の e アクセスは2000年から ADSL 事業を開始。そのモバイル部門の e モバイルは2007年にデータ通信サービス、2008年には音声通話サービスをそれぞれ開始しています。e アクセスは2013年ソフトバンクのグループ会社となり、8月に Y モバイルサービスを開始しました。
はい、で、先日記者会見が行われたんですけども、やはりそこでの目玉っていうのは、ネクサス6になるんですかね。
そうですね、今日持ってきてますけど、この大画面でハイスペックということで、それに加えて Android 5.0、ロリポップってことで、これ自分で触ってみて久々に気持ちいい端末が出来上がってるなと。やっぱりこれだけ大画面でハイスペックっていうと、もう本当に今までと違う感覚ですね。
当日もエリック・ガン社長言ってましたけども、やはり Y モバイルとして相当ネクサス5を売りまくったみたいな話されてましたけども、やはり世界で1位か2位ぐらいのキャリアとして売ってきたみたいなこと言ってましたよね。
なんかそれっぽいこと言ってましたね。
そうですね、
そんな感じです。
なので非常にね、国内拡散キャリアがね、iPhone 一生懸命売ってる中、Y モバイルとしては Android に力を入れてると。あともう一つ、メディアパッド 8.0 と、タブレット、 Y モバイルとしては初のタブレットになるんですよね。
今回初めてタブレット、今までスマホという形で進めてきて、やはりいろんなデバイス環境使っていただこうかなということで、メディアパッド用意してきました。この商品、8インチの画面でデュアルスピーカーということで、見やすくて、いわゆるマルチメディアが見やすいという形で、大きな画面で映像を楽しんでいただければという商品になってます。
あとあれですよね、ヤフーカーナビが最初から載ってるという感じになってるんですね。
そうですね、我々 Y モバイルって Y びっくりがついた会社でございますけど、いろんなヤフーとのサービス連携を進めてまして、今回メディアパッドの方にもヤフーの各種サービスを入れさせていただいているというのが状況です。
ヤフーのカーナビアプリ、結構ね、情報満載ですけど、ただで使えてっていうところで非常にね、評判良かったりもしますけど、これでね、人気が出るのかなっていう感じですよね。
カーナビ、まあ、正直あのヤフーさんが作られてるやつなんで、はい、今回ヤフーの力を見たなっていう感じですね。実際に自分で車運転してて車についてるカーナビとこうヤフーのカーナビを並べて走ったりするんですけど、到着時間は割と正確なんです。
そうですね、自分もこの夏に北海道旅行ドライブしたんですけど、その時もヤフーのカーナビだけでほぼ北海道回ったりとかして、普通に使えるというか、ね、20万もするカーナビいらないなっていうのがね、正直な感想ですね。
そうネクサス6ぐらい5インチですね、はい、これぐらいの大きさでだいたい車のカーナビと同じぐらいの大きさですから、十分に車の中使えるなと、ね、より見やすく、まあ、タブレットそういいですし、です
ね、しかも明らかに画面が綺麗ですもんね。
ね、しかもねタッチパネルで操作しやすいし、文字入力しやすいしっていうところからも、スマホなりねタブレットがカーナビ代わりになるっていうのは非常に今後のトレンドなのかなっていう感じがしますね。でまあその車の話をした中でちょっと変わり者があると言いますか、シガーソケットにさせる端末っていうのも今回参考出展されてましたよね。
はい、これはあの今回実は個人的には私の一押しなんですけど、はい、車の中の環境をインターネットにつなげちゃおうと、はい、シガーライターに挿すだけで、インターネットにつながるような商品ということで、まあ、これラジオでこの姿をどうやって説明していいか分かんないですけど
ねえ、なかなか難しい感じではありますけど、あ
の社内ではエリンギと呼んでるんですけど、ちょうどエリンギのような形をしたそんなものをこう挿しっぱなしで置いとけばいいかなというもので考えてます、はい、
それ挿すと、まあ、電源が入ってで中に SIM カードがあるので、はい、まあ、周りに Wi-Fi の電波を吹いてで、はい、SIM カードで Y モバイルのネットワークにつながるというとこ で、はい、です車内でタブレットとか使ったりとかできるという感じ
ですね。そうですね、あのお子様のゲームとか、長距離のドライブで子供が騒ぐのに、ちょうどいい対策かなと。
あの今までですと、まあ、そういった端末ってキャリアが販売するとなると、それこそ、ね、通信料が発生したりとかってするかと思うんですけど、その点今回、ね、Y モバイルとして新しい料金プランを発表してるんですよね。
あの今回シェアプランということで、はい、スマホのプランに、SIM を最大3枚まで一つの料金でできるようなサービスを作りました。我々の料金 L プランというのが5980円という7ギガまでの料金があるんですけども、はい、これに SIM3 枚までつけまして、この SIM はもう何にさせていただいても結構ですと、先ほどご説明したタブレットとか、カー Wi-Fi とか、あるいはもうインターネットで動くものであれば何でもさせるような形でということで、最大3セットまで引けるような料金にしてました、
ね、だから SIM フリーの iPad Air 買ってきて挿すとかってのもいいわけですよね。
もちろん
ですね、
はい、動くはずです。
他のキャリアを使わずにY モバイルで iPad を使うってことも可能になると。で、まあ、だからYモバイルとして狙ってるのが IoT の世界、インターネットオブシングス。
そうですね、
まあ、とにかくいろんなものをインターネットにつなげていくっていうところを狙ってるんですよね。
そうですね、まあ、振り返ってみると、はい、10年前にパソコンに Wi-Fi って入ってましたかと。でも今日はもう普通に入ってて、逆にない方を探すのが難しくなってくると思うんですよ。で同じように今の 3G とか LTE っていうデバイスもどんどんどんどん安くなってますから、何にでも入るんじゃないかなと。で今日ちょっとおもちゃ持ってきてるんですけど、はい、
目の前にいろんなものが並んでますけど、
傘を持ってきてみたんですけど、はい、この傘、まあコンセプトなんですけど、はい、例えば家を出るときに雨が降りそうだったら、はい、傘がピカピカ光ってたらまた便利じゃないかと。
そうですね、
あるいはこう傘って、まあ、1本買うと大体1年に3回ぐらいなくしますよね。そのためにあのいろんな人から怒られるわけですね。いろんな人って奥さんかな、怒られますけど、まあ、通信を入れてしまえばそういうことなくなりますし。
そうですよね、
こういうものなんかも一つの IoT だと思いますし、いろんなものが通信とつながる。今までだとスタンドアラウンで単独でいたものがどんどんどんどんネットワークにつながることで便利になってくるし、もっともっと先に進んでいけば今までインターネット使えなかった人たちにも使えるようになるんじゃないかなと思ってるんですね。
そうですよ ね、傘が本当に通信機能乗ったらね、すごい気に入ってる傘なんだけどなくしてしまったらね、スマートフォンから探してどこに置いてあるのかって分かったりするでしょうし、ね、その点のこう利便性って大きいでしょうしね。IoT っていうとなんか難しいんだけど、通信機能が乗ることによって生活がちょっと便利になるっていう感じがね、当然あるのかなっていう気がします、
ね、もともと我々 ヤフーのメンバーといろんなサービスを考えている中で、はい、インターネットの楽しさ、うん、便利さをみんなの手元に届けたいと、うん、いうことをコンセプトでやろうと、まあ、e アクセス、ウィルコム、そしてヤフーのメンバー加わって、うん、実は何回も合宿したんですね、うん、でその中で出てきた言葉がインターネットの楽しさ便利さを全ての人々の手元へ届けようと、うん、今日はまだ道の途中にあるんですけど、うん、最終的にやりたいのは自分の父とか母とかみたいなもう年老いた者たちが、うん、実はスマホじゃ使えないかもしれないですよね、
うん、
難しかったりするし、うん、でももしかしたらもっともっと簡単に使えるような仕掛けが出来上がって、うん、それによって父母ができなかったことができるんだったり、
うん、
そういう風になればいいなと、
うん、
今日の商品としてネクサスがあったりタブレットがあったりしますけど、その先いろんなものがつながることでちょっと不便だったことが少し便利になっていけばいいかなっていうことで、うん、こう料金とかサービスとか編み出してるっていうものが多いんですけど、そういう風なことを考えながらやってますね、
うん、今ちょうどタイミングがいいと言いますか、ね、いろんなメーカーとかがSIM カードスロット付きのものを作ろうとしたりもしますし、
はい、
ね、あのパナソニックですらデジカメに SIM カードスロット入れてね、あのすっごい綺麗に撮れるんだけどすぐ Facebook にアップできるとかっていう、はい、まあ、CM1 っていう製品も出したりするんですけど、これ先いろんなものに SIM カード入っていくようになるでしょうし、まあ、そこで Y モバイルの SIM カードを挿すようになるみたいなことになっていくのかなっていう感じですよね、
う
ん、
そこ狙っていきたいですよね。
でその点で言うと、まあ、もう一つヤフーとの連携、この辺っていうのは今どんな感じになってますかね。
そうですね、ヤフーとの連携ということでパケットマイレージということで、はいはい、普通の携帯電話事業者さん、使えば使うほどどんどんパケット減ってって、うん、
はい、
お金がかかってくる、
うん、
で僕らちょっと発想変えてみようと、
うん、
ヤフーを使えば使うほど安くなるものができないかと、うん、いうことで作ったのがパケットマイレージなんですよ、うん、8月始めた時には毎日ログインしていただいたら、うん、まずヤフーを見ていただこうということで、うん、ログインしていただいたらマイルが貯まると、うん、で見ていただくとマイルが貯まっていくと、
うん、
で500メガとか1ギガとかいう形でどんどんどんどん容量増えていくと、で今回11月から第2弾ということで、うん、お買い物ヤフーの方でショッピング革命やってますけども、はい、いわゆるショッピングの分野でどんどんどんどん流通量を増やしていこうということをやってるんですけど、うん、我々もその一助としてこの物を買うとポイント、うん、マイルが貯まるという形でショッピングをしていただいたりヤフオクで買っていただいたり、うん、ロファコさんで買っていただいたりするとマイレージが貯まっていくという形で、まずは8月にログイン、11月にショッピングという形でサービスをどんどんどんどん拡張していこうかなということで、次第3弾第4弾第4弾っていけるかなと。
じゃあ本当こう Y モバイルのスマホを使えばどんどんどんどんマイルが溜まっていくと。
そうですね、マイルが溜まって結果として1ギガだったり3ギガだったり7ギガだったりっていう料金コースがもっとお得にやれるかなと。
あれですよね、マイル溜まると最大無制限に使えるようになったりもするんですよね。
そうですね、使い方とか遊び要素も少し入れさせていただいてて、
はいはいはい、
毎日ログインしていただくとくじを引いていただくと、
うん、
でくじに当たると最大無制限と。
うん、あのくじに当たらないと無制限にならないとかいいですよね、なんかね、
こ
う、うん、考えられてるなっていう感じがするんですけど、ね、
結局くじをやってみて分かったのは、はい、相当な方がくじを引いていただける、あの普通ってこういう業界にいると、
はい、
いろんな検証とかやるんですけど、
はいはい、
なかなか引いていただけないですね。
うん、
我々から見るとものすごい方がいわゆる一般的な検証に比べるとはるかに高い率でくじを引いていただいて、そうするとそのくじ自身が新しい媒体に育っていくんじゃないかなと。
うん、
だからくじを引いたら実はクーポン券が来たら違うビジネス、新しいビジネスが育つじゃないかとか、そういうことをなんかやってみて少し分かったところもあってですね、これが3段4段5段で喋っていく間に考えれると、
まあいろんなところにつながっていく感じですよね。その点で言うとショッピングでマイルが貯まるって話でいくと、かたやその楽天とかもね、スマートフォンに進出してきたりとかっていうのある中で、一つそのまあね、今年 MVA の会社盛り上がってるじゃないですか、
はい、
でね、Y モバイルとしてはメガキャリアでもないし LCC でもないしと言い方をしてますけど、そことこうどう差別化していく感じになりそうですかね。
非常に難しい質問ですねこの質問は厳しいとどちらかというとお互い切磋琢磨していく立場だと思ってます。
うん、
で、まあ、今回楽天さんが楽天モバイルって始められて、 彼らのサイトを見させていただいたんですけど、非常によくできてますね。あの購入まで非常に短い時間でできるとか、そういう仕掛けとかも見るともう我々負けちゃいられないなと思って、じゃあこれ直そうと改善しようと思ってどんどんどんどん改善していくんですけど、ただまあ彼らもそうですし我々もそうなんですけど、結局安さだけではその何年も続かないと思ってるんですよ。我々もそうですし MVN の事業者さんも新しい付加価値をどうやって足していくかっていうのはもう常に考えてないと、あの安いだけであれば極端なし誰でもできることなんですね。それに対して、まあ、今回新しい商品のカテゴリー前さっきエリンギでご紹介しましたけど、カーワイファイとか、その新しい料金体系とか、さっきちょっと雑談っぽくお話ししましたけど傘みたいなものとか、新しいその使い方過ごし方っていうんですかね、そういうものを提案していかないと、お互い生き残ってないと思うんですよ。で逆に新しい分野を開いていければお互いに共存共栄できると思ってるんですね。ライバルというよりもその切磋琢磨しながら新しい道開いていくメンバーかなと思ってます。
MVNO に SIM カード提供するなんて考えはないんですか？
それは難しいですね。まあ僕ら自身キャリアでありソフトバンクのネットワークを総合利用している関係もあるんで、はい、なかなかその値段を作っていくとか難しいところあるんで、そういうのは難しいと思いますけど、我々自身彼らに負けず劣らず安いと思ってますので、今回 SIM3 枚まで行くと相当単価にすれば安くなってますので、
そうですね、
十分な価値で、もう一つ我々選んでいただく価値としてやはり音声の部分が大きいように我々の調査から出てます。で、まあ、我々の料金ご紹介すると一番安い料金コースは2980円で1ギガバイトまでのデータ量、それと300回10分までの通話量という形で、その通話も入ってのデータ量でまあ2980円というような料金を作らせていただいてですね。で我々の中の調査ですけど、やっぱり電話は必要だよねと、でも完全な定額制まではいらないというお客さんがかなり選んでいただいていて、まあ、大手の半額、MVN さんから見ると、まあ、音声定額まで入ったというミニマムっていうんですかね、ミニマムな良さっていうところを今追求してますし、その先は IoT の世界を実現できればもう一段僕ら上に育っていけるかなということをひたすら願ってるんですけど、
はい、あの真っ白さんはねストリーム X ユーザーですけど何か不満点とかあったりしますか？
そういう質
問寺尾さんの前で言えることはあれですけど、ただ一つ感じたのは、私それこそ今週まさに3店舗 Y モバイルの店舗を回ったんですね、
はい、
まあ、いろいろちょっとありまして、でその時に感じたのはやはり店舗数の多さがすごく目立ったということと、はい、あとですね、私はもともとは e モバイルからのユーザーなので、店舗によって旧 e モバイル店と旧ビルコム店とで店員さんの対応がちょっと違うんですね。で、はい、私の場合はストリーム X、 これは e モバイルだったので、やはり旧 e モバイル店舗に行った方がより詳しい情報を得られるなっていうことを感じました。
なるほど、
はい、そこら辺がこううまくバランス良くなればよりいいのかなっていう、
深いとこつくですね。痛い
感じましたけどね。
そうですね、
ユーザーの声ですね。
はい、でも今後寺尾さんもね、これから Y モバイルとしてやっていきたいこといろいろあるかと思うんですけれども、ズバリ何がありますか？
まあ、僕自身やっていきたいことってさっきお話ししたような、本当にインターネットの便利さっていうんですかね、本当に届かない人たちまで届けていきたいなと、そのスマホ戦争で MNP の戦争するのがキャリアじゃないと思ってるんですよ。最初にはあのお客さんが本当に困ってること、そういうのをなんとか解決できるキャリアになりたいなと、でこれはあのヤフーのメンバーとも話してたんですけど、課題解決エンジンってヤフーのメンバー抱えてますけど、それと同じコンセプトだと思います。それが、まあ、80、90のおじいちゃんおばあちゃんが困ってたらそこなんとかしてあげたいなというのが本当に目指しているところで、目先はまさに融合の真っ盛りなんですね。レベルの均質化っていうのは必要かなと思いましたが、あのそれはそれとして頑張りますので、
ぜひともね、まあ、ヤフーとしては爆速っていうのを掲げてますんで、はい、爆速で融合していただけたらなと思ってますんで、はい、寺尾さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。以上特集、みんなの手に Y の力を、
Y モバイルが目指す世界とはでした。スマホナンバーワンメディア、あっという間にエンディングです。
いや寺尾さんね、いろいろと考えているような感じもしまして、まあ、この先はiモバイルはどうなるのかっていうのは非常に楽しみだったりしますね、うん、
はい、携帯にとどまらず様々な分野でという感じですよね。
そうですね、もういろんなものに SIM カードが入っていくような世界になってくると思いますので、うん、まあね、どういったものが出てくるのかっていうのはね、これから楽しみにしたいなと思いますね。
はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。そして番組の前半にもお知らせいたしましたが、当番組では皆さんからスマホにまつわる2014年重大ニュースの投稿を募集いたします。お題はスマホ界の印象的だった出来事、そして自分の身の回りに起こったスマホ絡みの出来事、この2つのテーマでお待ちしております。さあ石川さん、来週ですが。
はい、来週なんですけども、まあ、ちょっと思考を変えて、まあ、サポートの話を聞こうかなというふうにも思っております、はい、うん、KDDI の木村夏子さんという方なんですけども、
はい、
まあ、KDDI 今サポートに力を入れていて、まあ、木村さん自身がスマホの初心者向けにバスガイドをやったりですとか、
うん、
まあ、そういった変わったことをされているので、はい、まあ、ぜひともいろいろ聞けたらなと思っております。
はい、その KDDI 絡みでリスナーさんからメッセージをいただいていたのでご紹介しましょう、
はい、
毎週ポッドキャストで聞いていただいているという桃田丼さん、ありがとうございます。石川さんは KDDI 直営店についてどう思われていますか？ KDDI デザイニングスタジオが閉館し、 AU 新宿がオープンします。私は AU 名古屋へオープン時から通っていますが、最近の運営方針はショールームというより AU ショップ的になっていて、個人的に残念に思っています。 KDDI プリシード株式会社が設立され、その傾向がますます強くなるのではと思っています。石川さんには直営店を取材していただき、 KDDI プリシードの方をゲストに呼んで特集してもらえないでしょうか。
はい、でね、あの木村さんなんですけども、実はかつて、まあ、au 名古屋の館長をされていたこともあるのです
ごい、
うん、あのね、実際その、まあ、au の直営店が今後どうなっていくのかといった話もちょこっと聞けたらなと思いますので、ぜひとも期待しておいていただけたらと思います。
はい、はい、私はあのバスガイド姿で来てくださることを期待したいなと思います。
そうですね、
はい、ラジオ日経スマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。また来週。